出荷切りまでキャンセルを受け付ける自動化の窓口を持つ、うんうん、これがまあ少ない手間で一番コスト改善効果が高いね、うんうん、たったキャンセルする、間違えて他のやつを買うっていうだけでもオペレーションがこんなに複雑っていうことをまだこのレベルかっていうのは正直なところで、いやいや、
皆さんこんにちは、西村さんようこそ、前回に引き続きですね、株式会社リターンズの代表取締役後藤哲平さんをお迎えいたしまして、業務改善ですね、引き続きお話をお伺いしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前半ではですね、まあ、なんでそういう業務改善コストを下げるという話をしたわけで、なんでそうせざるを得なかったかっていう話を延々として聞いちゃうと、そうだよねっていう感じなんですけど、なかなかそこに足を突っ込めない領域なのかなと思ったんですけど、それをやられて、どっちかというとオリジナル的な自社でしか使えないよねっていうものが多いけども、その中で他社でも汎用性を持って使えるものもいくつか出てきたというところで、まあその辺をちょっと今度皆さんに使っていただこうかなっていうことで今動いてらっしゃるのが多分株式会社リターンズ、その辺のリターンズのあたりの話からちょっといろいろと。
僕らが今事業化というか、まあ、サービス化して今リリースしたのがリターンズのオートキャンセルっていうサービス、つい先月リリースしたんですけども、もう一言で言ってしまうと超地味なので、自動でキャンセルが受け付けられるフォーム URL を提供するっていうサービスで、現時点ではショッピファイさんと楽天さんでしかまだ使えないんですけども、まあ僕はもう EC ずっと20年近くやってきてまして、いまだにこのオペレーションかみたいなツッコミどころがあることはまだめちゃくちゃあると思ってまして、
例えば SaaS だったら SaaS 目線っていうか、いや分かってるんだけどさ、そこまでなかなか着手できないんだよね、分かってんだけど、いやそれコストからでしょとか、そういうのがショップで言えば、お客様は分かってるんですけど、うちでやるのなかなか大変なんですよねって、同義で、
同義です。でかつ華やかだったりとか、コストダウンはいっぱい見られるんですけど、結局開発するコストが重たいとか、そういったところが多いと思うんですけど、僕らがもう徹底的に見てるのはバックエンドで、フロントは一切見てなくて、バックエンドの領域でとても地味で、でも絶対にオペレーションの中で負荷になってますよね、誰しも大きい負荷ではないんですけどねっていうところから手をかけていきたいなと、まあ、そんな理由からキャンセルを作るに至りましたね。
なるほど。これ多分業種によって多分結構違うと思うんですけど、そんなにキャンセル多いのっていうのが僕のちょっと正直な感想なんですよ。なんか僕は単価高いから、でそんなにバンバンキャンセルとかっていうのはあんまないから、手動でやってもっていうのがまあ最初思ってたんだけど、
なるほど。
だけど紐解いてみれば、昔楽天さんはお店がいいよってやって設定しとけば自動でキャンセルできたんですよ、昔は、でも今それがなくなっちゃってるんですよ、
ね、そうですね。
でそれはいろんな都合があるねって言った時に、だからやっぱ多分ちょっと面倒くさいのかなっていうのは確かに思ったりもするし、だからいろんな仕様に合わせていくと、それやっちゃったら決済問題困るよねとか、いろんな問題が多分あるからこそ多分なくなっちゃったんだろうなと。
そうですね。
ある中で実際多いんですか、やっぱキャンセル。
大きく2つに分けると、まあ我々のような型番商材、型番商材っていうの多くはロングテールとか昔言われたやり方で、取り寄せ商品って多いんですよね。通在庫を全部持ってるわけではないという。
だから分かりやすく言っちゃうと、講義で見たドロップシッピングだよね。一回自分の倉庫に入れるにしても、
そうです、
受注入ったものを取り寄せる、
はい、で大体このロングテールタイプの事業者さんだと、実は非常にキャンセルは多いです、
そうなんだ。
キャンセルをきちんと測定されている事業者さんも、まあ、中にはいらっしゃる、あんまり測っていらっしゃらないっていうことも多く、
なるほど、
は
い、
僕らはこれをせっかくねフロントでマーケティングして、何とかして広告費かけてコンバージョン取ってるのにって、でもそれもうお客様の都合でキャンセルしたんならまだしも、自分たちが在庫を切らしてたとか、在庫をご用意できるご予定が実はなくて、キャンセルに対して広告費払ってると、それはマイナスコンバージョンですよねって僕はよくお伝えをするんですね。
マイナスコンバージョンというよりは、なんかもうお金ドブに捨ててるような感じ、逆に言うと、
穴の開いたバケツってところが必ずあって、オペレーションって全部そうなんですけども、そのちっちゃいところをこう見て、そのコストが削減されてもほんのわずかな削減効果しかないんですけど、でもその穴の開いたバケツのまま運用を1年2年5年10年やってかれるんですかっていうところに、どれだけ目を向けれるかっていうことだ
と。いや1ヶ月ぐらいだったらいいかもしれないけど、1年単位で見て、あまだいいかと、でも5年単位で見て掛け算して、もしこれが単純に ×5 だったらどうなっちゃうのって、
ね、そうですね、
累積でかなりやんっていう話になっちゃいますもん、はい。
で実際リターンズはお使いいただくと、まあダッシュボードみたいなものを用意してて、まあそこに月間でのキャンセルが発生した件数で全注文に対して何パーセントですよっていう指標も出てきますし、ちょっと悲しい数字なんですけど、失注額といいますか、キャンセルがいくら発生してるっていう数字も出るわけなんですよね。やっぱそのぐらいの価格を見ると動機が生まれて 行かれる EC 事業者さんも結構多いというか、自分たちがもう体験がまさにそうだったので、オペレーション改善していく中で1日にしたら大した数じゃないですけど、それ本当に大したことないんですかっていうところを測って数字にしないとわからないっていう。
いやそれはまあ単純に額はもちろん失注多ければ数も額もすごいことになるんでしょうけど、なんか僕がそれ以上に気になったのがオペレーションが大変になるよなっていう。
そうです、
そっちの方は額はまあ当然ね、まあ、でも例えばご用意できなくてだったらそれはもううちらが悪いんだからしょうがないよなって思えるかもしれないけど、ドロップシッピングでお客様都合でキャンセルされちゃったでもいいんだけど、入っちゃってるやんもうみたいな、そういうのってめちゃくちゃ大変なんだろうな。
めちゃくちゃ大変、仕入れ先様とのコミュニケーションも発生するし、この時間までならこうなんでどのようにお客様に回答するのかとか判断しなきゃ、でキャンセルに至ったらキャンセルに至ったで、じゃあ決済をどうするのかだとか、返金のオペレーションをどうするのかっていうことを考えなきゃいけなかったりだとか、付帯コスト一件あたりどれぐらいのコストが発生してるかってことも、まあ顕在化してらっしゃらないオペレーションの、あの事業者さんが多いと思うんですけど、そこ結構すごいですよ。
いやいや、めちゃくちゃ時間取られるよね。
取られます。
だってそもそもマイナスコンバージョンなのに、
そうです、
さらにそこに人で取られるっていう、もうなんか負の遺産
で、負の遺産です。で大体うちも本当にそうですけど、大体物流倉庫があって、アウトソーシングしてたり自社でやってたりいろいろだと思うんですけど、そうすると大体そこにこの返品とか交換みたいなもののお客様から戻ってきた山が大体あるんですよね。これをきっちり毎日消せてる倉庫ってなかなかレアでして、
数が多ければそうなっちゃうよね。やっぱり
数が多いのもそうなんですけど、結局返品で戻ってきたものって非常に業務レベル高いんですよ。要は戻ってきたものを商品知識がないと検品してこれを棚に戻していいものか、
ああそうかそうか、
破棄するべきなのかっていう判断がいりますよね。
まあ、例えば汚れついてましたって言った時にそれをチェックして、はい、ああこれはちょっとこうやったら落ちるから元戻していいのかとか、それでそれを判断しなくちゃいけないけど、物流倉庫にお願いしてるレベルだとなかなかそこまでできる人はいないですよね。難しいと思います。
きちんとマニュアル化して、どういう品質管理レベルで、何は良品として扱って、何は不良として扱って、で不良であればお客様にどういうオペレーションでお返しして、まあ返金するのかしないのか、交換の代替品を送るんだったらその代替品の運賃をどちらが持つのかみたいなことがもうものすごくありますし、大体物流を委託してたらその返金をするオペレーションってやっぱり社内でも会社のお金を扱うオペレーションなので、まあそういった権限をお持ちの方じゃないと一般的にはできないのかなと。で結局じゃあこの返品の山がどこで起きてるのかって僕らがやっぱ解析していくと、キャンセルが間に合ってないってものが割と大多数ここにいるんですよね。
そうなんだ。
物流をコストを削減していくと、やっぱりもう本当理想は出荷して荷物番号が確定するギリギリまでキャンセルは受け付けたいんですね。
手間かかるから、逆にそれでそこまで待ってでもキャンセルできちゃった方が後々手間かかんないよなって。
手間もかかんないですし、やっぱり一番重たいのはそもそもいらない商品を送ってしまうという運賃なんですよね。
そうか、ただ運賃もね、
この運賃を結局返品に至るんであればそれはロストなんですよね。
送る時もそうで帰ってくるのも取られる
もんね。そうです、多分もう最悪なの往復取られる、事業者が負担するというパターンはい、はい、だったらギリギリまで止めるというのが本当はせいで、非常に自動化が進んだ物流倉庫さんなんかでもサイレン鳴らして止めるような会社さんもあるぐらいなので、まあ、それぐらい全作業止めてでもキャンセル受け付けようみたいな。
いやでも結構それ大変だよね。
大変
です。いやうちが使ってるところでも途中で止めるのはかなり
難易度高い、
手数料高いもんだ。すごい、それぐらいやっぱり見つけるの大変だよね。多分
見つけるの
そもそもが、はい、それも仕組み化してるんですか、ちゃんと。
でそこに近づける第一歩が何かっていうと、うちの社内ではちなみにその返品だとか返金みたいなオペレーションも自動化したツールがあるんですけど、これはやっぱりその商材特性全然違うの、汎用性のあるツールじゃないと非常にお値打ちな値段でサービスで提供できない、意味がなくなっちゃう。すぐやれることって何かって言ったら、やっぱり出荷切りまでキャンセルを受け付ける自動化の窓口を持つ、これがまあ少ない手間で一番コスト改善効果が高いと思ってます。
なるほどなるほど。
で地味なんですけど、まずここからやりましょうみたいな。
でもそれに至ったのは結局それやることがインパクト大きかったから。
大きかったかですね、
結局は、はい。まあ、その後の部分もそうなんだろうけど、でもそれ単純なことだもんね。なんか
単純です。そもそもなぜ受けてないんだとか、やっぱりそのオペレーション全部見直した時に、そのキャンセルっていうものが、まあ、僕はものすごく気になりまして、ほとんどのよくある独自ドメインでの事業者さんのパターンって、まあ、例えば大切な友人へのプレゼントを買おうと思って、夜間だとか週末だとかに EC で買いましたと、おっと色間違えちゃったの、サイズ間違えちゃったとか、まあよくやるじゃないですか。間違えちゃっただけなんで買い直せばいいだけなんですけど、だいたいキャンセルできるかなっていうのを探すと、まあ利用規約っていう文章だけのページ ほとんどが文章だけのページにキャンセル返品返金交換はこちらみたいなことでずらーっと文章が書いてあるんですけど、まあ多くの事業者さんでは結局キャンセルできるのかどうかよく分かんない文章が書いてあるんですよ。ちょっと親切なところでも出荷前までならキャンセルは受け付けられますだとか書いてあるんですけど、エンドユーザーからしたら出荷前って どういう状態話なんですよ、
そもそも
で。これがすごく事業者目線すぎてお客さん目線で言うと全くピンとこない話なので、でじゃあ出荷前であれば当然キャンセルしたい、でも大切な友人へのプレゼント日数も間に合わないから正しい方を買っておくかと、でこちらキャンセル受け付けてくれるのかなっていうのをオペレーションしようと思って事業者さんの方にキャンセルの申し込みを探す。そしたらこうレガシーな問い合わせフォームっていうところしかご用意がなくて、でわざわざ名前とか個人情報も入力してキャンセル受け付けてくれますかみたいなことをメールするんですけども、まあ、これが夜間であったり週末であれば帰ってくるのは翌営業日の週末とかだったら金曜日の夜とかだったら本当に月曜日の朝まで帰ってこなくて、で月曜日の朝って出荷が大変な事業者さんがその中一生懸命オペレーションそういった交換だとかキャンセルは優先的に返される会社さんが多いんですけど、その中で良くないところだと出荷前ならキャンセルできますよってまた同じことを言っちゃって、で結局エンドユーザーさんの人がそれを昼過ぎに気がついて、あじゃあキャンセルよろしくお願いしますと返事をしたらもう出荷しちゃいましたみたいなことは結構多くの事業者さんで起きてます。
お客様からしたら、もうなんかやっぱいいしめんどくせえよな、
そうなんです
か、こういうことあるからめんどくせえよな、せめてね自分のもんだったらまだいいけど、プレゼント選んでこんなに嫌な、こんな大変な思いしなくちゃいけねえんだったらもう EC でプレゼントは買わねえみたいな、そこまでいかないにしても、まあ、そこの店でも多分買わないでしょうね、多分。
そうですね、たったキャンセルする、しかも間違えて他のやつを買うっていうだけでもオペレーションがこんなに複雑っていうことを僕らも EC20 年以上やってきてますけどまだこのレベルかっていうのは正直なところで、これって結構 EC の構造があんま良くないなと思ってて、やっぱフロントとバックエンドが分断されてるんですよね。
昔の考えで言ったら、そんなイケイケどんどんの EC で返品する人なんかあんまいないでしょうっていう考え方、昔はあったかもね、
あったかもしれないですね、まあ、ここのオペレーションに目を向ける必要がなかった、
そうそうそう、まあ、少なかったから、まあ、別にいいでしょうぐらいの感じだったけど、まあ、これだけ熟成されてくると
そうですね、
アマゾンが買いしやすいっていうのもあるもんね。
独自ドメインは本当に危険だと思ってまして、アマゾンさんがまあ比較的一番こう返品をしやすいオペレーションなんです、だから
比較的っていうかかなり楽だよ、
かなり楽ですね、もうもっともっと楽にはできると例えば楽天さんだと注文が30分間はプラットフォームの方でキャンセルできる、
30分間は、
ただ30分なんで、アマゾンさんで返品しやすいしキャンセルもできるし、もう今は本当出荷中であってもキャンセル受け付けてくれたりし、だったらアマゾンで買いますよねっていうところだと思うんですよね。
多分ねそれいう考えがすごい増えてきてると思う。
独自のドメインで付加価値を出すんであればアマゾンさんよりいいサービスを自社の商材なら提供をやっぱ目指すべきで、そういうところってこういうところなんじゃないんですかと思ってしまいますし、でモールが利便性高ければモールに流れるってことは、まあ、すごく当たり前のことなん
です。単純に対モール比較で言っても、まあ、楽天さんは30分間はできるけど、はい、まあ、それ以降は無理だし、ヤフーさん一切無理だから、
ヤフーは10分、
まあ、ほぼ無理に近い、
ほぼ無理に近いです。
ポイントもなんかみんな結構渋ってきてるし、コロナ禍の出しっぷりがすごかった、
ね、はい、すごかった
です。いや俺あんなの続かないと思ってたけど、案の定やっぱ続いてないから、
ね、そうですね。
で言ったら結局やっぱ最終的にそういうところで行くのかなと思ってて、
僕は本当そこに行き着くと思ってまして、なんか2024年の物流問題というのはそのきっかけに過ぎなくて、結局 EC ってコロナで伸びたとされてるんですけど、パイは伸びたんですけど、結局は参加事業者さんが増えて、ほとんどの昔からやってる事業者さんというのは削体を割ってる会社の方が多いんです
よ。
ってことはもうやっぱりコストを下げるっていうところに目を向けざるを得ないっていうの、まあ、時代にちょうど来てるのかなと。
これはちょっと攻めのコストダウンだよね。お客様のためになることをやるわけだけど、はい、それが結果的にコストダウンになるよねっていうだけの話だから、はい、まあ、前半のコストダウンのために逆に研究開発かける、はい、お金をかけてるわけですよね。
かけてます、
かけてるんですよ、はい、お金削ってるわけじゃないからね、はい、物で差別化できないんだったらまさにその考え方、どうやってお客様に喜んでもらうサービスを提供するかとか、キャンセルする時点では次につながらないけど、はい、でもそれがあったからじゃあ次また買いやすくなるってなったら次につながるわけだし、
はい、僕らはその T シャツ .c で随分長い間実証実験をしておりましたし、1年ぐらいそのモニター企業さんにこのリターンズはお試しいただいてきて、結構いろんなことが見えてきまして、僕らも最初はコストが下がるっていう目的のために開発をしたきっかけだったんですけど、そもそも夜中とか週末にキャンセル受け付けれるオペレーションって人間がやったらとんでもなく大変なことじゃないですか。
人間が対応するのは実質不可能で、
不可能ですよね。 でも夜中にキャンセルできれば、先ほどお伝えしたようにプレゼントの買い間違いは自分でキャンセルして自分で買い直すだけの完結なの。うちの、まあ、例えば T シャツのお店なんかは B2B 色が高いので送料無料のバーが8000円って結構高めなんですね。で結構7500円とか7000円ぐらいで買っていらっしゃる方が、よくよくキャンセルしたログをずっと見てるとです、一回買って1時間後ぐらいにキャンセルして、その30分後ぐらいに8000いくらにな
る。それを分かってもう一回買い直してるってことね。
そうなんです。客単価も上がるんですよ、ね。でヘビーユーザーさんなんかはですね、もう毎週のように買っていただけるお客さんなんかもいらっしゃって、そういう人たちは今度だんだん学習してきて、何時までならキャンセルができるんですけど、メモ代わりにもうカートに入れておいてオーダー入れちゃって
そこまで使われるんだ。モールさんだと結構ある。実際買わないけどカートに入れとくっていうのは当たり前のように、
ね、今も当たり前ですね。
あるけど、はい、そっか、そこまで突き詰められるととりあえず買っとけになるわけだ。とりあえず
買っとけになります。でさらに今実証実験中ですけれども、キャンセルの規約をきちんと表現していくだとか、例えば今楽天トラベルさんに対抗してヤフートラベルさんとかが、例えば今ホテルを予約したら明日の12時まではもう追加料金なしでキャンセルできますよっていうキャンセルポリシーが書いてあるんです。これデータはまだないんですけども、僕非常にコンバージョン上がると思うんです。
いや、うちはそれやってんだけど、要するにどういう状況だったら送料かかって、どういう状況だったら送料かかんないとかっていうのを全部書いたんですよ。なんでかって言ったら、多分ね、分かるんですよ、皆さんの気持ちが。昔は書く方がなんか恥ずかしいよねとか、ここ細かいとこまで書けねえよみたいなのが結構多分あったんですよね、昔は。
苦労して取ったコンバージョンを、
そうそう、
流れ落ちるのが怖かったんですけど、
まずはそんなこと書けるかみたいな、
そうですそうです、
いうのがあったけど、今となっては書いちゃった方がそこでクレーム起きなくなるんですよね。
そうですね。
それが気になる人は買わなくなるかもしれないけど、後々なんか大変な思いするんだったら誰がお客様なのかっていうのを夜っていうこともあるかもしれないけど、実際そういうのがいいと思うんですよね。
ロイヤルカスタマーをより使いやすくしていって、結局リピートを増やしていくことが広告費をかけないことにつながっていって、事業としては成長する、
収益かけないと広告費の無駄遣いをなくすって感じですね。マイナス効果をなくすっていう、いやそれは本当に今日の話から思うことは、そういうことを突き詰めていたんですとか、それはもちろんすごいんだけど、でもなんか各社見直せるとこ多分いっぱいあるよね。
ありますね。
今の文言だけでもね、いわゆる返品規約ってもうどっかのコピペで持ってきたようなやつじゃなくて、うちはこうだよとかっていうのを書くだけでも多分全然違うよね。
僕は本当に強く思います。そのコンテンツって写真があって分かりやすい絵があってっていうことではなくて、利用規約が分かりやすい文章で書いてあるとか、上手な挿絵が入ってて意味が分かるとか、自分はどういう状態までだったらキャンセルを受け付けてくれないのかみたいなことを、恥ずかしながら僕らもこのリターンズを作るようになって、汎用性を持たせようっていう発想になった時に、やっぱ今のとレベルが違うぐらいこう考えるわけですよね。たくさんの事業者さんに使ってほしいから。そしたらそれってこうテンプレートじゃないんですけど、みんなこのオペレーションでいいじゃないですかと、その方が使いやすいですよねって、誰か少ない人たちが考えた使いやすいっていう使い心地をみんなでこうシェアできれば、これは利便性の向上にもつながって、なんかこうリターンズ入ってたらキャンセルがあのすごいしやすいから安心だねみたいな世界を僕らはまあ目指していけばいいんじゃないかなというふうに、そういう心出して、
一種キャンセルっていうのはちょっと後ろ向きな事業者からしたら、
ね、そうです。
本来だからそこに気を使うとかコストかけるっていうのはさっきの話じゃなかったけど、それが多分なかった、はい、だけど今となってはこの成熟された世の中で、そこも一つ選ばれる店の選択肢に一つちょっとなるかなっていうのは間違いなく多分あるとは思うんで、多分アマゾンさん伸びてるのはそういうところだと思うんですよ、きっと。これがまさに攻めのコストだ。
そうですね。
それであと買いやすければね、一回キャンセルするけど間違えて買っちゃったものをキャンセルしてすぐ買い直してくれるんだったら、お客様のストレスも減るしね。
そうですね。キャンセルしたお客様って結構特別なお客様かなって考えてますね。頑張って広告打ってうちのウェブサイトに訪れた一人のお客様っていう重みと、例えば商品をカゴに入れてくれたっていうお客様の重みと、キャンセルしたお客様っていうのは会員登録もしていただいて決済情報も入力してくれて、もう完結したところまで至ったお客さんじゃないですか。こういうお客さんを僕らはリカバリーできてないというか、接客できてないっていうことに、まあこういった仕組みを作って気がつきまして、今ではそれはアナログでやったりだとか、そのリターンズのネクストに当たるプロダクトで実証実験を今してたりとかするんですね。だからそのお客さんを大事にするっていう目線で言うと、そのキャンセルっていうオペレーションがこう雑でいいわけがないというか、確かにボリュームはないんですよ。もう全体の 1% から 3% ぐらいのキャンセル率の事業者さんが多いんですけど、
まあ、ありすぎたら困るからね、はい、それはもうそもそもオペレーションが悪いって話になるんだけど、ね、だからまあそういうことも改善する一つの手助けにもなる。
なりますね。
今回はまあその型番っていうところからコストダウンせねばいけないなら、コストダウンしないと生き残っていけないところから入って、キャンセルするシステム自体はまあ例えばそれ使えば できるかもしれないけど、いやその前の段階で見直すとこも多分いっぱいあるよねっていうのが、はい、それが自分たち目線になってませんかっていうことね。お店が運営しやすい
目キャンセルしにくい目線になってませんか。
例えばね、キャンセルってそうだし、いや他のことでも多分いっぱいあるんだろうなと、
いっぱいあると、
それがその店の方針制約じゃないけど、そういうのが多分いっぱいあると思ってて、なんかそれをすごくなんか教えてくれる一つのいい活気になったなと、だからこれがやっぱり業務改善だよね。
だからその事業者側だから見つけられるアイデアといいますか、隙間みたいな、まあそういった地味なところでやっていきたいなと。
T シャドッピーさんはショッピファイで表彰されるぐらい、
あそうですね、
なんか注文件数なんだっけ、
はい、銀の盾っていうのが YouTube みたいな盾がありまして、
注文件数
10万件の注文件数
1年間、
これが基準が分からなくてある日突然ボンと送られてきますのでで
もショッピファイで日本で使ってて10万件出してるってなかなかね、
そうですね、あんまりな い,
ない、あんまりないはず多分、
私の知り合いも本当1社ぐらいしか、
僕の知り合いでも1社ぐらいしかしない、はい、だからそれ言ったら相当、まあ、そっちの話も面白そうなんだけど、
楽天さんがやっぱりこうあまりソリューションが入りにくいっていう仕様的な事情があって、ただ私はやっぱり長年やってきてるっていうところもあって、楽天で非常に売ってる友人の方もたくさんいらっしゃいますし、楽天こそ業務改善かなりできる隙間がたくさんあるんじゃないかなと、やっぱり
それはあるでしょう。よくまあでもつなぎ込みができたなっていうのは、
そうですね、
それがもうすごいなと思うところで、でも向こうも思ってるのかもね、もしかしたらそういうところはすごく、
そうですね、
今回だから業務改善うまくやることで今回実例をいっぱい出してくれたらコストダウンできるよね、でそれをお客様に還元することができるよね。そうするともっと出荷数増えるし、自分たちも利益いただけるし、いい循環できるよねと、
そうですね、
いうのが、まあ、ちょっと逆説的にコストダウンとかが入ったわけだけど、はい、それを考えることでそういうことができるっていうのは、いや僕も今回はすごいいい勉強になりました。これは別に正直ね、片番の方が、まあ、やらなくちゃいけないからっていうのがあるかもしれないけど、みんながねそういういい思考を持ってして業務改善してコストダウンできるっていうのは、これはいや下手にかかってるよりはコストダウンできた方が絶対いいわけなんで、
そうですね、
なんでこれはすごくいいヒントだったと思います、なので皆さんも参考していただけると思うし、この多分番組楽天さんに出店されてる方結構多いと思う、で見てらっしゃる方、なんでいやうちも返品多くて困ってんだよねと、
そうです
ね、オペレーションね、はい、翌日なんか返品したいんですけど、キャンセルしたいんだけどとかっていうのは多いっていう方はです、ぜひリターンさんに
お声掛けいただいて、スーパーセールあとなんかも皆さん結構大変だ
った、でも地味にやっぱりあれだよね、月曜日
も大変、
売ってるところであればあるほど月曜日の出荷ね、土日休んでたら月曜日の出荷数溜まっちゃってるわけ で、ねはい、そこでまたそれ対応するっていうのは結構大変だと思うので、
そうです
、スーパーセール明けもそうですね、はい、なのでそういうことが終わりでしたらぜひリターンさんにねお話いただければということで、はい、今回いろいろと、いや本当になかなかちょっとない考えだったので僕も非常に勉強になりました。
ありがとうございます、
はい、2回にわたってどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。